神の御言葉を朗読いたします。詩編第121編1節から8節。都に昇る歌。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。第二主日の幽霊杯では、詩編の中の都に昇る歌と呼ばれる御言葉を順に学んでいきます。詩編第120編から第134編までの御言葉です。本日は2番目、詩編第121編の御言葉です。ジュネーブ詩編歌などでもよく歌う賛美歌の一つですが、教団の賛美歌301番の山辺に向かいて我目を上ぐという、そのような言葉から始まる賛美歌もよく知られた賛美歌の一つではないでしょうか。都に昇る歌、巡礼歌と呼ばれる15の詩編は、どれもそれほど長い歌ではありません。短いものです。それだけに覚えようと思えればすぐにでも覚えることができるでありましょう。詩編第121編も全部で8節という、短いものですが、その短い歌の中に助けであるとか守る、あるいは見守るという言葉がいくつも並べられていることに気づかされます。3節前半までには助けという言葉が3回、3節後半からは守る、見守るという言葉が計6回記されています。詩編の言葉というのは賛美の言葉であり祈りの言葉です。祈るとき、どう祈ったらわからないとき、そういうことが最初あるかもしれませんけれども、そういうときにイエス様が教えてくださった主の祈りや、この詩編、また御言葉全体から祈りの言葉を見つけることができるでありましょう。あるいは信仰の先輩から、先輩や親から祈りを学ぶこともできると思います。で、自分の祈りもそうですけれども、他の人の祈りに耳を傾けるとき、また教会学校の小さな子どもたちと一緒に祈るとき、必ずと言っていいほど守ってくださいということを祈るんですね。祈るとき、神様を守りください、守ってください、そういうふうに祈るんだよ、そういうことを自分の子どもたちや教会学校の子どもたちに教えたわけではありませんが、彼らも大人が祈っている祈りを聞いたのでしょう。あるいは自分が今一番祈りたいことは、神様守ってください、その一言に尽きるんだ、小さな子供なりに考えたのかもしれません。そしてこの神の守りというのは、あるいは神の助けというのは、必ずしもキリスト者固有の祈りではないということです。神様に命を与えられた人間すべての心の奥に潜んでいる、奥にあるですね、思いなのだと思います。神様、私を守ってください。自分自身のことはもちろんですけれども、愛する者、この国のこと、この世界のことを、神様どうかお守りください。一節をもう一度お読みします。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。目を上げてと最初にありますから、 詩人は最初目を上げることができない状態、つまり目を伏せていたということがわかります。でどうしてかというと、目の前に山々があるからです。この詩人がこの時どういう状況に置かれていたのか、このことについてはいろんな考え方、いろんな説があります。巡礼家ですから、これから神の都エルサレムに向かおうとしている時に愛する家族が見送ってくれる、その中でこの歌が歌われた、そういうふうに考える人もいます。また3節から主語が私から第三者に変わっていることが分かります。このことからエルサレムでの巡礼、エルサレムでの礼拝を終えた主人が、故郷に帰る際、祭司から祝福の言葉を与えられた、その時の言葉ではないか、そのようにも言われることがあります。どちらにも取れると思います。しかしエルサレムに行く道、またエルサレムから、故郷に帰る道、いずれの道も山々を避けて通ることはできないということです。山々を越えなければ目的地にたどり着くことができないということです。それは単純に道が険しいということもありますが、人が少ない山道には獣が出ることがありました。強盗が出ることがありました。そのようにあらゆる危険が潜んでいたわけです。巡礼の旅というのは、神様を礼拝し神様とお会いする旅ですから、もちろん基本的にはですね、大きな喜びの旅なんですけれども、ただそこに至るまでの道のりというのは、いくつもの危険がそこにあって、またそれゆえに不安が伴ったんです。だから思わず、山々を見て目を伏せてしまうんです。しかしこの詩篇の言葉と祈りを通して励ましを与えられ、もう一度厳しい現実を見つめ直します。不安を抱えながらも神の助けと守りを信じ歩み出していくのです。また山々というのは、必ずしもパレスチナに広がっている自然の山だけを意味しません。後にこの山々というのは、私たちキリスト者が経験する試練を意味する言葉にもなりました。それぞれの歩みの中には乗り越えなければいけない試練があります。乗り越えなければいけない試練という高い山があります。私たちは神様にお会いするために、主の日の礼拝のために備えつつ、それぞれ使わされたところで働きをし、また生活をしながら歩んでいます。でもその途中で試練を経験するわけですね。そして今日も私たちはここから使わされていくわけですけれども、その途中で思いがけない試練という山にぶつかる、そういうこともあるかもしれません。しかし神の助けと守りを祈り願いつつ、確かな祝福を信じて歩んでいきます。詩篇の詩人も、そして私たちも神の助け、また神の守りを求めています。詩人はこう言うんですね。2節で、私の助けは来る、天地を作られた主のもとから。これは詩人の信仰告白でもあります。何も今回の巡礼の旅だけではなくて、詩人はこれまでも人生のあらゆる場面で試練を経験してきたのだと思います。助けてくださいと叫びたくなるような状況に何度も陥ったのだと思います。けれどもこれまでもですね、そういう経験をしてきたんですけれども、数々の山を前にしてきたんですけれども、それらを乗り越えることができました。試練を乗り越えることができた、山を乗り越えることができた。こういった経験を通して、助けは天地を作られた神から来る、そのことを信じていました。自分の目の前にある山々をお作りになったのは神様なんだから、助けもまた神様から与えられるはずだ。天地を作りになった神様は、被造物を作りになってそれで引きこもってしまうような、そんな神ではない。今も生きて働く神、今も全世界を御手の中で支配しておられる神、私どもの命、また人生の源であるお方。詩人はそのように神様のことを信じ歩んできたわけです。 幾度も助けられてきたわけです。私たちの歩みをそれぞれに今振り返ってみましても、同じように言えること、ところがあると思います。試練という山に立ち向かうたびに神の助けを幾度も経験してきたのではないでしょうか。だから今まさに試練の中にいる、不安を抱えて今から前に進んでいかなければいけない、そういう人もやっぱり最後に祈り願うのは、これまで幾度も助けを与えてくださった神様なのです。助けが近くにない、これほど寂しいことはありません。まさに人生の危機ですね。自分は孤独だと言いながら、けれども私たちは実際いろんな人たちと一緒に、いろんな人たちに囲まれながら生活をしています。共に学び、共に仕事をしています。けれどもたくさんの人に囲まれている、そういう現実はあるんだけれども、それらの人たちに助けを期待することができない、そういう現実をも私たちは抱えていると思うんですね。だから結局は自分に頼るしかない、そういうことになってしまうわけですけれども、試練の中で落ち込んでいる自分を助けるほど私という人間は強くない、そのことをも知っているのだと思います。ただこういった助けがないという状況の中で、私たちキリスト者は下を向くのではなく、目を上げて山々を仰ぐその信仰へと導かれます。山を越え遥か高くにある天に思いを馳せながら、天地を作りになった神様に思いを向けることができるんです。私の助けは来る、天地を作られた主のもとから。山々を見ながら、不思議なことにそこに天地を作られた神の御業を見ることができたんです。同じように私どもも試練という山を見て不安になり怯えるんですけれども、でもそこで神様の助けを信じ、神様に信頼する思いが与えられていきます。そして与えられた信仰の旅路を歩んでいくのです。ある説教者が、詩編の中の祈りというのは私たちのために取りなす祈りである、そんなことを言っています。詩編の祈りというのは私たちのために取りなす祈りなんだ。また私はずっと詩編の祈りを真似て自分の祈りの言葉にする、詩編を真似てそれを自分の祈りとして捧げればいいんだ、そんなことをずっと思っていたところがありますけれども、どうもそれだけではないんですね。詩編の言葉それ自体が私のために取りなしてくださるというんです。なぜなら詩編は神の言葉だからです。あなたの助けが主のもとから来ますようにと、詩編の御言葉そのものがあなたのために祈ってくれる、あなたのために取りなしてくれるんです。そしてこのことを本当に信じたときに、私たちは再び立ち上がることが許されるんです。そして新しい一歩を踏み出していくことができるんです。さて次に3節以下の御言葉に目を留めます。この3節からは先ほど少し申しましたけれども、主語が変わっています。おそらく祭司あるいは詩人の両親が主語だと思われます。自分のために祭司が祝福を告げていてくれます。あるいは両親が息子を送り出す際に、神の守りがあるようにそのように祈ってくれています。3節4節、どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない、足というのは私たちを立たせ、私たちを支えるものです。人生の歩みを可能にさせるもの、それが足と言ってもよいでありましょう。ですから足がぐらつくと人生はそこから崩れてしまうんです。でもその足がよろめかないようにそのように祈るんです。またまどろむことなく眠ることもないという言葉ですが、この言葉は異教の神であるバールの神々のことが この言葉の背景にあるのではないか、そういうふうに言われています。でこのバールの神というのは、季節の変わり目に、例えば冬になったら、冬眠する、そういうふうに考えられていました。眠っては目を覚ます、そういうサイクルですね。そういうサイクルの中、命の再生を繰り返す、それが異教の神だというんです。しかし天地を作りになった神様は真実な方、永遠にして不変のお方です。そして眠ることなどなさらないんです。出エジプト記にこういう御言葉があります。出エジプト記の12章40節から42節、イスラエルの人々がエジプトに住んでいた期間は430年であった。430年を得たちょうどその日に、主の部隊は全軍エジプトの国を出発した。その夜、主は彼らをエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされた。その夜、主は彼らをエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされた。でこの出エジプト記に12章というのは、イスラエルの民がこのエジプトから脱出した、その日のことを記す、そういう場面です。でその時に神様はご自分のために民のために夜通し見張りをしてくださるというんですね。寝ずの晩をしてくださるというんです。今は冬だからとか、今は夜だからとか、今ちょっと疲れているからとか、そういうことではなくて、昼も夜もご自分の民を愛する、そのことにおいてまっすぐであられるお方です。神様はいつも私たちに心を止めておられますから、眠ることなどいたしません。まどろむこともないんです。うっかり寝過ごしてしまう、そういうこともありません。神様は一瞬たりとも私たちから目を離すことはなさらないんです。4節には、見よ、イスラエルを見守る方はとありました。見よ、イスラエルを見守る方は。イスラエルというのは神の民のことです。で今日はキリスト教会を意味する言葉でもあります。そうしますと、イスラエルを見守る方というのは、私たち教会を見守る方でもあるということです。神様は教会を見守ってくださるお方です。教会に生きる私という一人を守ってくださるお方です。ご自分の教会のために熱の番をしてくださるお方です。それほどに教会という存在は神様にとって大切なものである、そのように思っていてくださる、その神様にもう一度心を向け、神様に感謝を捧げます。また教会に対する神の守りという眼差しでこの詩篇を見るときに、神様はもちろんのこと、教会の仲間が私の祝福のために祈ってくれている、そういう姿をも思い浮かべることができます。祭司や両親が信仰の仲間や我が子のために祈ったように、私自身もまた教会によって祈られている存在であり、同時に私もまた教会のために祈らなければいけない、そのような働きに召されている、そのことをもう一度覚えたいと思います。3節から6節の御言葉を丁寧に見ていきますと、ないとかなくといった、否定を意味する言葉が多く用いられていることに気づきます。足がよろめかない、まどろむことなく、眠ることもない、打つことがなくというふうに、それは詩人が抱いている不安を神様が次々と倒していく、そういう様子を意味しています。詩人を襲う災いが一つ一つ否定されていく、それはこの詩篇が何度も繰り返すように、神様が私どもの歩みを守ってくださるお方であるからです。神様が片時も私どもから目を離すことなく、私どもの足取りを確かなものにしてくださるんです。たとえ倒れてしまった、つまずいてしまった、そう思うことがあったとしても、それは私どもの思いであって、 神様は私どもを見捨ててはおられないのです。五節をお読みいたします。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。守るとか見守るというのは、注意深くあるいは大切にという意味があります。他にも保護するとか保持する、そういった意味がございます。私たちの助けは天地を作られた神から来る、そう二節で歌われていました。ただ今もそうですけれども、神様の姿をこの目で見ることはできません。目を上げて天を仰ぐというのですから、神様は遥か遠いところにおられるのではないか、そう思う方もおられるかもしれません。しかし神様は遠いところにおられるお方ではなくて、近くにおられる方なんです。五節の右にいます方というのは、あなたのそばにという、そういう意味ですね。神様はあなたのそばにおられる、右手が届くくらいのすぐそばに神はおられるという意味です。その神様があなたの旅路を守ってくださるんです。6節では、昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがないとあります。昼の暑さ、太陽の強烈な日差し、また夜の寒さから私たちの身を守ってくれます。月あるいは月の光に照らされるというのは、どこか孤独になる、そういった印象を受けますけれども、この月というのは昔大変不気味な存在、魔物のように思われていたところがありました。月の光を浴びると病や災いに襲われる、そういうふうに考えられていたんです。どこか迷信じみたところがありますけれども、それだけに人々を不安にさせる、そういう力ですね。でもそういった力からも神様は私たちを守ってくださいます。そして7節でははっきりとこのように歌います。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あの災い、この災いというのではなくて、そういった限られた災いだけでなくて、すべての災いから遠ざけ守ってくださるというんです。またあなたの魂というのは、あなたの存在、あなたの根源にあるものということです。あなたの存在すべてということです。そして7節の語尾が、7節のですね、語尾がですね、見守ってくださるようにというふうに、祈りの形になってますけれども、ここは祈りとか願いとかそういうことよりも、見守ってくださるという神様の確かな約束として理解した方が良い言葉です。神様が私たちの祈りを聞いてくださらなかったならば、私たちは神様に守られない、そういうことではないんですね。神様という方は、すべての災いを遠ざけ、私たちの魂、命、全存在を守ってくださる、そのようなお方だということです。この事実が揺らぐことはありません。そして最後の8節でこのように歌います。あなたのいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそして常しえに。巡礼の旅における行きも帰りも主が見守ってくださいます。ここも祈りというよりは、主が守ってくださるという約束です。行きも帰りもというのは、要するに巡礼の旅全体のことです。また巡礼の旅だけでなくて、信仰の旅路全体、私たちの人生全体を神様が守ってくださるというんです。しかしこの時だけという、しかもこの時だけというのではなくて、人生の旅路どこにあっても神様が近くにいまし、今もそして常しえに私たちを見守ってくださるというんです。この神の祝福を信じ、出発点に立って新しい歩みを踏み出していきます。私たちの人生というのは、人それぞれ誓っていますが、その中心にはこの詩篇が巡礼歌であるように、神礼拝が真ん中にある、そういう歩みです。 礼拝を通して与えられる祝福の中に立ち、一週間という旅路を神様の祝福の中歩んでいきます。その間神様は眠ることもまどろむこともなく、私たちの歩みをしっかりと見守り続けてくださいます。そして私たちは再び神様のもとに帰っていくんです。神様のもとから出発して神様のところに戻っていく、これが私たちの歩みです。そして私どもが立つべき祝福の原点がここにあるんです。目を上げて神の助けと守りを確信することができる場所がここにあるんです。また天地をお作りになった神はイエス・キリストの父なる神であられます。主イエスは私どもの罪と死に打ち勝ってくださいました。神様から私どもを引き離そうとする悪の力に打ち勝ってくださいました。それゆえに試練の中でも神の勝利を確信して勇気を持って新しい歩みを始めていくことができます。神様の守りと祝福はそれほどに強いものなのです。お祈りをいたします。天地を作られた父なる神様、私たちはこれまで幾度もあなたから助けていただきました。これからの歩みにおいてもさまざまな出来事があると思いますが、あなたが私たちの神でいてくださり、それゆえに試練の時に助けを与え、すべての歩みにおいて私どもの歩みを見守っていてくださることを信じます。私どもはすぐいろんなところに心が傾いてしまいますが、あなたは私どもいつも愛の眼差しを持って見つめていてくださいます。あなたの守りの中で信仰の歩みが最後まで全うされますように、主の日の礼拝を中心に私たち一人一人の歩み、また教会全体の歩みがこれからも守られますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。